練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成22年4月、第176号、声の区議会だより、第125号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは、早速テープの内容をお伝えします。テープ、表側1番、平成22年、第1回定例会の概要。2番、区政を問う、一般質問、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、平成22年度予算に対する各会派の意見表明、討論。4番、平成22年第1回臨時会を開催しました。5番、定例会の開催予定。6番、後書きと以上の順にお伝えしてまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは平成22年第1回定例会の概要をお伝えします。平成22年第1回定例会は2月8日から3月12日までの33日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から保育所の待機児童対策の充実、第2次放課後子どもプランの策定、高齢者施設の整備、関越自動車道高架下の活用などについての所信表明があり、これを受けて12名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成22年度練馬区一般会計予算、練馬区福祉のまちづくり推進条例など50議案が提出されました。また議員から核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書、介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書の2議案が提出されました。審議の結果、区長提出50議案と議員提出2議案を原案通り可決しました。平成22年第1回定例会の概要をお伝えしました。区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。平成22年第1回定例会の一般質問は、2月9日、10日、12日の3日間、12名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の要旨をお伝えします。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は、区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、区議会ホームページでは、録画映像もご覧いただけます。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、飲み水確保のためヤンバダム問題に真剣対応を。練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。財政運営と予算編成について。昨今の経済情勢の認識は、
依然厳しい状況と考えます。
国の一般会計予算フレームについて、区長の感想は、
財政規律確保から課題が残るものと考えます。
予算編成の基本姿勢と特色は、
選択と集中を基本方針に、予算編成と長期計画の策定を連動させました。
景気低迷による減収の影響は、
税収状況はしばらく厳しいと考えます。
財調協議の交渉状況と来年度予算の協議結果は、財調協議とは、都が徴収している税について、都と特別区及び特別区相互間での調整のこと。
財源対策の実施を決定しました。予算は需要額を大幅に減額して対応します。
職員数削減の取り組みの評価と、財調定数の削減の進め方は、
意識改革を行い、職員数の適正化に取り組みます。
新規採用見送りによる影響とその対処は、
人事政策に遺漏なく対応します。
事務系職員が少ない中での行政運営と今後の新規採用の見解は。
柔軟な人事配置と委託化などで対応します。
組織改正について、事業本部制のメリット・デメリットと庶務担当部と経営課の位置づけの変更によるメリットは、
総合的視点での事業執行に成果を上げています。今回の変更により各部の調整事務を円滑に推進します。
複数の事業本部が重複して所管する施策を組織的に推進する体制を、
組織改正により一元化を図ってまいりたいと考えます。
教育問題について、土曜日授業容認という東京都教育委員会通知の感想は、
保護者、地域住民に開かれた学校づくりの観点から土曜日の活用を図ってまいります。
経済対策について、経済危機に対するさらなる対応を
適時適切に対応します。
区内中小企業への事業資金の円滑な供給を、
新スーパーサポート貸付など必要な支援策の充実に努力します。
地域医療について、新病院の状況は、
場所などを検討中です。
病床数不足の間に整備を、
この機を捉えたいと考えています。
民間病院の増改築などの支援を
検討します。
ヤンバダム問題について、利根川荒川流域の関連と水量などは、
一体である水系で東京都の水源量の 78% を供給しています。
中止の影響は、中止への対応は
利水面で東京都全体に影響します。
外観と大泉学園まちづくりについて、外観の今後の見通しは、
国に情報提供を求めます。
外観の早期完成に対するスタンスは、
積極的に協力します。
関越の新座スマートインターの状況は、
市、県、国が研究中です。
大泉学園北口のまちづくりの状況や都市計画の手続きなど、今後のスケジュールは、
再開発準備組合を支援します。
練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問でした。次は、子育てや高齢者施策の拡充で住みよい練馬を。練馬区議会公明党、山田哲丸の質問です。区長の基本姿勢について、練馬未来プロジェクトの内容は、
練馬区の魅力を発信する事業展開を構想しております。
特財庁協議での財源確保は、
財源確保を引き続き主張します。
新病院の建設と区内医療機関へ支援を、
平成26年度までに新病院の整備に着手予定です。支援のあり方を検討します。
平成22年度予算について、財源確保の課題は、
基金の活用と記載の増額で対応します。
子ども手当は国の責任で実施すべきと考えます。
国に強く要望します。
まちづくり交付金の今後について所見を、
国が新たな交付金を創設します。
地球温暖化対策について、国の温室効果ガス削減目標への所見は、
財政負担が大きく厳しいと考えます。
地域協議会に事業者と区民の力を、
事務局を都市整備公社に委託します。運営に期待します。
エコリーダーなどを養成し、エコライフチェックと普及啓発を、
研修などを支援します。
地球温暖化対策、住宅用設備補助予算の拡充を、
さらに予算を充実させます。
カーボンオフセットの取り組みは、
温暖化対策と緑施策を連携します。
小児救急医療について、初期救急の時間帯の拡大を、
医療関係機関と協議します。
感染症予防対策の強化を、
東京都や医師会などとの連携を強化します。
トリアージシステムを導入し、小児救急の充実を。トリアージとは、災害事故で発生した多くの負傷者を治療するとき、最も有効な救命作業を行うため、負傷者に治療の優先順位をつけること。
医療機関と研究します。
病床の確保と小児救急、周産期、母性などの医療充実を、
先進病院を参考に整備します。
子育て支援と待機児童対策、保育所の待機児解消を、
対策を強化し鋭意取り組みます。
短時間保育の取り組みは、保育ママと家庭福祉園への支援を
今後検討します。
多様な保育サービスの推進を、
計画を一層推進します。
区有地を活用し保育園を。
鋭意検討中です。
練馬型グループ保育室制度の今後は。
制度充実を検討します。
学童クラブの今後の見通しは。
委託化でサービス向上を図ります。
高齢者施策について。特別養護老人ホームの待機者の解消を。
多様な施策により施設を整備します。
東京都の補助制度を活用して整備促進を。
積極的に活用します。
光が丘学校跡施設と総合調理場跡地に高齢者施設を。
光が丘は民間活用の施設で高齢者施設を優遇します。
レスパイト事業と在宅介護の支援強化を。レスパイト事業とは、介護を要する高齢者や障害者を一時的に預かって家族の負担を軽くする援助サービス。
介護保険料への影響も含め検証します。
高齢者お困りごと支援事業の利用料を無料に。
原則利用料をいただきます。
ホームヘルプサービスに練馬区独自の施策を
検討します。
練馬区議会公明党山田哲丸の質問でした。次は、こんな時代だからこそ着実な一歩で街づくり。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について。今後の財政上の課題は。
歳入図を見込めない中の支出増であり、財政硬直化の防止が必要です。
財政協議で論点となった課題は。
大幅減収による財政フレーム縮減の対応です。
財政協議で指摘された標準職員数縮減についての対応策は。
職員数の適正化などの緊急措置を取りました。
予算編成作業でどのような苦労があったか。
子ども手当などの情報提供がなかったことです。
経常的経費の削減など、この困難な時代を乗り切るための職員や組合への対応は。
全職員に現場からの改革を訴え、職員団体にも理解と協力を求めました。
区民生活防衛予算について。新たに努力した雇用対策は。
およそ330人の雇用創出を計画しています。
障害者や高齢者の雇用対策は。
優勝型インターンシップ事業などで就労を支援します。
新卒者の就職支援策は。
練馬区として可能な施策を検討します。
社会福祉事業団の介護人材育成研修センターとの連携の実施予定は。特の役割分担などの協議は。
連携して就職面接会などを実施します。課題に応じて今後も特で調整します。
職員採用について。経験者採用の結果と現状は。
25人を採用し、配置職場で高い評価がなされています。
新卒者採用中止についての考えは。
23年度限りの措置です。今後に支障のないよう対応します。
職員数削減の課題への対応策は。
職種構成の適正化などです。
特例転職制度などの活用の考えは。
受験者確保に努め活用します。
在宅家族介護者支援について。在宅家族介護者支援の取り組みを早急に開始されたい。
既存支援事業を拡充の予定です。新たな取り組みも検討します。
教育の独自性について。教育学の形式等野は教育の始まりであり目的とも考える。所見は。形式等野とは、知識の習得よりも記憶力、推理力、想像力などの精神的能力の練磨を重視する教育の立場。体験学習や勤労体験などは形式等野から派生。
教育において大切なことと考えます。
その実践としての無言清掃の評価は。
落ち着いた学習環境を作り出すことなどに成果があります。
商店街振興策について。東京都の東京商店街グランプリの活性化事業部門において、練馬区内の商店会が初めて準グランプリを獲得した。小さな商店会でもこのような活力を地域に与えうるのは、行政の力強いバックアップあればこそである。この例のような補助事業や各地で工夫されたソフトの活用を、多様な条件を抱える現場指導において今後どう図るか。
他の自治体などの取り組みを調査し、支援制度を充実して商店会独自の活性化計画の策定など、さらなる発展を支援します。
練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問でした。続いて、耐震改修の促進で、区民の命を守れ。練馬区議会公明党、臼井民夫の質問です。耐震改修促進について、区立小中学校の耐震改修の財源を国に求めよ。
東京都を通じ要望します。
簡易補強工事の高齢者への助成拡大と周知を。
今後の課題として検討します。町会などを通じ案内します。
マンションの耐震工事の見学会やセミナーの開催を。
所有者にセミナーなどを実施します。
就労支援対策について。区内三大学などにジョブカフェの設置を。
実現の可能性などを検討します。
練馬区内に若者自立塾の設置を。
国の動向を注視し適切に対応します。
プロポーザルなどの業者選定後の業者の職員募集支援を。練馬区ホームページで就労情報の提供を。
区ホームページへの就労支援情報コーナーや雇用創出事業一覧の掲載を検討中です。
就職面接会の拡大と3区合同面接会の練馬区内での実施を
積極的に検討します。
図書館に就労支援に結びつくような関連図書などの整備を
蔵書の充実など工夫します。
特例子会社を誘致し障害者の就労促進を
練馬区有施設の活用など誘致に向けて検討します。
障害者アートについて作り手の所在や芸術活動の実態の調査を
障害者団体などと連携し調査します。
障害者アートの情報発信を練馬区立美術館で作品の紹介展示を
美術館での展示など鑑賞機会の拡大に努力します。
若年性認知症対策について相談体制の充実と周知を
今後充実します。
就労支援と生きがいを感じる介護サービス事業の推進を
意欲的な事業者と協議中です。
支援ネットワークの構築を
仕組み作りを検討します。
予防事業の推進を
今後工夫します。
キッズ認知症サポーターの養成講座の開催を
21年度は申し込みなしでした。今後も働きかけます。
児童虐待防止について練馬区に児童虐待ホットラインの設置を
練馬子ども家庭支援センターに設置しました。通報相談体制を強化します。
区民向けの児童虐待防止マニュアルの作成配布を
検討します。
教諭対象の研修会の開催を
充実を図ります。
主任児童委員の役割の周知を
区内全路線バスにポスターを掲示します。
子育て支援講座のさらなる充実を
質の高い講座実施に努めます。
緑豊かな街づくり生垣の維持管理に助成を
検討します。
水辺の憩いの場を
水に親しめる公園を検討します。
雨どいの落ち葉被害に支援を
緑の気候を活用し支援体制を確立します。
練馬区議会公明党臼井民夫の質問でした。代わって特養保育園増設と回復期リハビリ病床整備。日本共産党練馬区議団戸谷悦子の質問です。区長の基本姿勢について地方自治体の役割投げ捨てた基本構想に基づく長期計画は見直しを
区民福祉の向上を目指す計画として策定します。
福祉抑制の一方で住民合意のない開発聖域化予算組み替えを
区民生活防衛に重点的に財源を配分します。
取り崩し後も残り300億の基金貯め込み区民のため使え
長期計画で3年間の財政推計し基金の活用額を明示します。
特養ホームについて2677名の待機者の深刻な実態の認識を問う
年々増加し相当な期間の待機が必要な状況です。
長期計画を前倒し2012年までに570床の整備を
まずは長期計画の目標値の着実な達成に努力します。
すべての待機者解消のため公有地などを活用せよ
区有地の誘致など多様な施策を展開します。
保育園に関連して 一人当たりの面積基準廃止は、保育の質低下を招く。従来の通り、堅持せよ。
慎重に検討する必要があり、国などの動向を注視します。
1900名の定員増計画は、練馬区が建設と運営に直接責任持て。
私立は国や東京都の支出金を活用できます。民間の力を活用して進めます。
区民、保護者の間に委託反対の声広がる。民間委託計画の撤回を。
既存の委託園は保護者から高い評価を得ています。
認証、認可外保育所の保護者に保育料軽減を。
平成19年度から年齢に応じ助成しています。
子供の貧困について。子供の貧困率は 14.5% と深刻。実態調査し分析せよ。
保護者世帯の所得や貧困の実態を教育委員会が調査することはあってはならないと考えます。
就学援助基準の緩和と援助対象項目の拡充を。
現時点では困難と考えます。
給食費の私費負担の軽減を。
値上げせず引き続き据え置きます。
医療問題について、日大光が丘病院と区内医療機関で回復期リハビリ病床整備を。
病院などの意見も聞き検討します。
順天堂病院4人部屋の差額ベッド代解消を。
医療環境も考慮し適切な料金設定を求めます。
出産一時金の独自上乗せを。
考えていません。
国民健康保険について、国保料改定で9割の世帯が負担増に。国に負担求め保険料値上げの撤回を。
国の医療保険制度改正の動向を見極め判断すべきと考えます。
後期高齢者医療について、保険料値上げで一人当たり4165円の負担増、引き上げ中止と制度廃止を国に求めよ。
すでに国が制度の廃止を明示していますので、直ちに廃止は求めません。
日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問でした。次は、財政難だからこそ、行政固有の施策に専念を。民主党練馬クラブ、姿誠の質問です。区長の基本姿勢について、景気の見通し、今後の緊急経済対策の見込みは、
依然厳しいと考えます。適切な対策を実施します。
緊急経済対策の中長期的役割と産業振興ビジョンは、
経済発展の契機を作る役割と考えます。商工業や農業の振興計画を策定します。
歳入減の場合の対応策は、
歳出歳入の全体を点検し適切に対応します。
災害対策について、想定地震から海溝型を除外した理由と長周期地震の認識と対策は、
東京都の計画の修正を踏まえ地域防災計画を修正しました。主要な課題と認識します。
耐震化促進予算は不十分。目標達成のプロセスは、施策の優先順位を、
町会自治会などと連携しさらなる周知活動を行います。助成制度の条件緩和に努力します。
広報医療機関の耐震化に行政関与を。災害時医療体制など防災計画実現の具体的プランは、
支援のあり方を検討します。災害時医療救護体制検討委員会で検討します。
耐震化などの補助金受給者に安否確認の協力を。 GIS 活用で迅速な災害時対応を。
体制強化や迅速化に努めます。
指定避難場所の災害時規則の確認と連携協議を。
施設管理者と協議を進めます。
地球環境対策について、家庭の CO2 削減目標の達成プロセスは、
区民主体の取り組み、国や東京都の施策などで目標は達成できると考えます。
太陽光発電や高効率給湯器などの設置補助拡充と太陽熱温水器などの新メニューを
検討します。
健康にも配慮した漆喰壁を学校に。
新しい工法であり研究いたします。
自転車利用は地球環境対策の柱。全力で自転車通行帯の設置を。
自転車利用総合計画で検討します。
後契約について、後契約条例で受注団体の労働環境確保を、
国の後契約法などの制定に期待します。
業者育成のため、付加価値を競う満額発注入札制度などを施行せよ。
検討します。
受注団体の安定経営の確認と保証金制度などの導入策は、
所管課と契約担当が緊密に連携します。医薬金、保険制度を適切に執行します。
学校跡施設利用について、教育支援センターと子ども発達支援センターは同一施設内に設置を、
施設規模から困難と考えます。一体で支援できる体制を検討します。
光が丘第三章跡に最適な行政計画が不明確。ビジョンを明確にせよ。
民間活力の活用を基本に、区政課題に応える事業展開の場としました。
体育館と校庭は教育委員会が活用方法を検討し、引き続きコミュニティ促進を図るべき。
区民利用のあり方も検討します。
民主党練馬クラブ、姿誠の質問でした。今度は、透明でわかりやすい予算編成プロセスを。練馬区議会民主区民クラブ、山田和義の質問です。バンクーバー冬季オリンピックを通じて、恒久的な世界平和に寄与することを記念する。平成22年度練馬区予算と区財政について、国では事業仕分けなど予算編成のプロセスの透明化が図られた。練馬区においても予算編成のプロセスが透明で分かりやすいものにする必要があると思うが、考えは、
編成の前提となる長期計画や個別計画などを透明性の高いプロセスを経て策定しました。編成と関連する施策評価などの結果もその都度明示しています。
名古屋市では今年4月から市民税が 10% 減税になった。この市民税減税についてはどのように考えるのか。
減税を施策の目標にするのではなく、行政改革の成果を区民福祉の向上に当てていきます。
経済政策について、この数年間、経済の低迷が続き、生活に関わる状況も厳しい状況が続いている。区内産業の成長戦略にどのように取り組んでいくのか。
新商工業振興計画を策定し、区内産業の安定的な成長に向けた施策を推進します。
政府の言う環境を軸にした成長戦略にはどのように対応していくのか。
省エネ対策などの支援に加え、今後新計画の中で環境分野に対する事業への支援策を検討します。
環境政策について、今地球温暖化という大きな脅威に対して世界中が立ち向かおうとしている。こうした中、政府は温室効果ガスを1990年比 25% 削減する目標を出した。練馬区ではどのように対応していくのか。
家庭部門の対策が重要。国や東京都の施策を注視し、温室効果ガス削減に向け、新エネルギー施策を展開。地球温暖化対策、住宅用設備設置補助事業などの温暖化対策に取り組みます。
子ども政策について、国の二元行政は弊害がある。一つの枠で一元的に捉えることは重要。子ども分野の組織改正は、
児童青少年部と教育委員会の組織の一元化を図ります。
幼保一元化への取り組みは、
認定子ども園整備を長期計画の施策に位置づけます。
児童虐待は、子ども家庭支援センターと教育委員会の連携が重要であるが、所見は、
現在、幼保護児童対策地域協議会を中心に関係機関と連携しています。さらなる連携を図ります。
地上デジタル放送について、練馬区法をはじめ、いろいろな方法で今後も地上デジタル移行への周知を。
今後も練馬区法での記事掲載、町会自治会や民生委員への情報提供など周知に協力します。
練馬区議会民主区民クラブ、山田和義の質問でした。今度は、さらなる効率的、効果的な区政経営の促進。練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問です。 基本構想について、さらなる効率的、効果的な区政経営について、区長の見解を伺う。
行政改革を進め、区民サービスの向上に努めます。
中小企業、商工振興について、将来の財政基盤の確立のために、さらなる支援を。
必要な緊急対応と、新商工業振興計画で強力に支援します。
金融セーフティーネットの支援対策と、金融円滑化の検査を。
新たな貸付を2月から実施しました。国の中小企業金融円滑化法に期待します。
緊急人材派遣サポートなどの支援などによる事業継続への仕組みは、
鋭意検討します。
大江戸線延伸について、今までの整備は確実に進展しているが、東京都の予算案には関連経費が未計上と聞いている。積極的な補助230号線の整備促進と関連まちづくりの考えを伺う。
早期実現に鋭意取り組みます。延伸実現に資する方策の具体化に向け検討を進めます。
関越道高架下の有効活用について、活用構想は、
地域の活性化に役立つ施設などの設置を検討します。
今後の手続き及びスケジュールは、
今年度中に利用計画の策定を道路管理者に申請します。
利用計画の策定には、周辺住民、町会などへの丁寧な説明と十分に意向を聞くべき。
地域住民や町会を対象に説明会を開催し、意見を十分聞き策定します。
地域福祉パワーアップカレッジ練馬について、常設の場の確保を願うが、その進捗状況と取り組みは、
平成25年度までに教育センターに設置します。
授業の特徴と方向性は、
実習など実践的な学びの提供です。卒業生との連携に努力します。
今後の運営のあり方は、
行政主体から地域主体へと移行すべきと考えます。
ジェネリック医薬品の普及促進について、普及率の向上を。ジェネリック医薬品とは、後発医薬品、新薬の特許が切れた後に販売される安価な医薬品。効き目や安全性は新薬と同等。
地道な広報活動で信頼感を得ていきます。
周知方法と医療関係者の協力は、
様々な機会に区民へ周知しました。医療関係者への協力要請にも努めます。
収納対策について、民間のノウハウの活用を、
モバイルレジを導入します。モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用して支払いができるサービス。
国保料滞納繰越分の収納事業の実施状況と収納見込み額は、また今後の収納対策の取り組みは、
委託によりおよそ1億円の見込みです。今後も委託内容を拡充させます。
貸付金など資産権回収の時効による放棄をどうお考えか、また回収業務の支援と今後の体制は、
弁護士会に回収を委託し成果がありました。支援をより強固にします。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。次は後継役条例を早期に制定し暮らしと営業を守れ、日本共産党練馬区議団松村良一の質問です。地方自治体の課題について、政府による地域主権や分権改革論は本来の自治権拡充とは全く異なるもの。国の生存権保障義務などの否定を認めるのか。
国が保障すべきと考えます。
住民に自己責任論を押し付ける福祉切り捨てを許すのか。
より住民に身近な地方自治体が担うことで、地域の個性などに根ざした行政運営を実現できると考えます。
義務付け、枠付け見直しによる国の責任放棄を許すのか。
見直しは自治体の特性や住民要望に沿ったサービス提供につながります。さらなる見直しに期待します。
特別区制度を解体、再編する道州制論への対応は、
国などの議論を注視し、地方分権の推進に取り組みます。
後継役条例について、完成ワーキングプアを広げ、住民へのサービス低下を招いた委託民営化でなく、 正規職員増で福祉とサービスの拡充を図れ、
非常勤などの多様な人材を活用し、サービスの維持向上に努めます。
後継役条例制定で、官製ワーキングプアーの根絶と下請け事業者を守れ、
基本的に国が行うべきと考えます。区の権限の中で努力します。
区内の経済対策について、スーパーサポート融資の返済期間延長を、
現時点では考えていません。
商店街支援策の強化を、
国の中小商業、活力向上事業の利用を望む商店街に対し、予算措置を検討します。
小規模事業者登録制度で、事業者に仕事が行き渡る仕組みを構築すべき、検証体制整備を、
効果の把握は、新財務会計システム導入の中で検討します。
少人数学級について、東京都全体で128人の教員過配となるが、練馬区の申請数は
7人程度になる見込みです。
少人数学級に向けた取り組み策は
現時点で考えはありません。国などの動向を注視し、学級編成をします。
まちづくりについて、外環道、青梅街道、インターチェンジ周辺地域で必要性の有無を含めた議論が始まっている。測量などの中止を、1メートル1億円もかかる地上部を含めた外環道整備や調査費計上をやめよう。
不可欠な道路であり調査などが必要です。国などに丁寧な話し合いなどを求めます。
地区計画での道路整備は沿線住民の意見、要望を聞け、
丁寧な説明と情報提供に努力します。
コミュニティバスに警察からあまりにも厳しい規制がかかった。打開策を示し、100円での運行を。
他交通機関との整合性から210円としました。法令の規定に基づき、福音の確保に努力します。
民間住宅耐震補強助成は、予算削減でなく拡充を。
周知し、制度の活用促進に努力します。
日本共産党練馬区議団、松村良一の質問でした。次は、区民に対し、正しい情報提供をせよ。民主党練馬クラブ、土屋仁の質問です。基本構想と長期計画について、長期計画の5つの練馬未来プロジェクトと基本構想の4分野との関係性は、
分野別政策は縦糸、未来プロジェクトは横糸とし連携します。
長期計画に位置づける具体的な施策、事業とは、
未来プロジェクトや分野ごとに体系化した政策なのです。
プロジェクトに掲げられた緑や人づくりの基礎として、都市万円を活用できる可能性と、1800万円の予算の積算根拠は、都市万円利用について所有者との協議が不調に終わった場合の対応は、
基本的了解を得ました。経費は専門的業務に対する委託費です。
事務事業評価と施策評価がどのように長期計画の評価に反映されるのか。
有効性の評価が長期計画目標実現につながります。
事業仕分けについて、練馬版事業仕分けではどんな事業が対象となり誰が仕分けを行うのか。
事務事業評価結果が芳しくない事業が対象です。所管課と外部評価者が行います。
従来の施策評価と事業仕分けの違いは、
従来の行政評価制度の第三者評価の仕組みと経験を活用します。
事業仕分けは公開を前提に行われるべき。所見は、
過程は原則公開です。結果も周知します。
少子化対策について、少子化対策の効果が薄い第三子誕生祝い金は、子ども手当導入を機に見直すべき。
手当の成果などを見て検証します。
少子化対策の一環として、結婚支援事業を再考すべき、
必要性を研究します。
産科医療の推進について、帝王切開による健康障害や、それを回避する方法について、積極的に情報提供すべき、
主治医による説明が基本です。医療機関との連携の中で課題とします。
町会・自治会活動について、町会・自治会の加入率低下の対策は、
区民理解を深めるため、 全団体のホームページ整備の経費を計上しました。
事業の公平性の確保策は、
区民参加を促すため、活動情報の発信などに取り組みます。
住民意識やニーズの多様化に対応する行政支援を、
団体間の情報交換や研修など、活動を活発化させる支援に努めます。
町会が NPO やボランティア団体など、多様な組織と連携を図るために、組織間の連絡調整や情報交換の場を提供すべき、
区民参加により十分検討し、地域の実情に即した支援策を具体化します。
町会活動の円滑化のため、個人情報の適正な取り扱いの明確化を、
必要な助言などを行い、様々な機会に周知します。
民主党練馬クラブ、土屋仁の質問でした。次は、光が丘地域の学校跡施設活用計画の実現。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。生活保護費の予算編成。260億円に上る生活保護費の予算額の見積もりの根拠は、
毎月およそ180件の申請が続いている状況や、母子加算の復活などの影響です。
今後の生活保護世帯の保護認定に対する留意点や自立支援の考えを、
丁寧な聞き取りなどで個々の生活実態を十分に把握、新たな自立支援策を検討します。
区立学校などの適正配置。学校統合を直前に控えて、子どもたちの様子と統合進行開校後の取り組みは、
進行を楽しみにしています。子どもの心のケアに努めます。
区立幼稚園の適正配置第二次実施計画案策定に対する具体的な取り組みと、中学校も対象化を伺う。さらには、計画策定に向けた教育委員会の見解を、
幼児教育のあり方を整理し検討します。中学校は選択制度の検証結果も踏まえ検討します。
光が丘地域の学校跡施設活用基本計画。民間企業への貸与に関する取り組みの日程は、
年度内に公募要領を公表します。募集を行い、6月頃を目途に選定します。
改築や使用の制限などの取り決め方法は、
区は最小限の改修をし、業務上必要な内装や設備工事は借り受け者が行います。当初定めた用途以外への変更はできません。
土地と校舎の賃料の設定計画を、
後施設が練馬区のさらなる発展や光が丘地域の活性化のための活用という趣旨で料金を設定します。
光が丘の一団地の住宅施設の用途を廃止し、新しい都市計画としての地区計画の導入を関係機関と協議し見直しを、
導入に向け協議を開始しました。
日本大学附属練馬光が丘病院。支援すべきと考えるが、病院側の経営改善計画は、
医療機器の新規導入などによる改善を行います。
さらなる支援要請の対応は、
将来構想を含め検討が必要と考えます。
来年度の診療報酬改定は、病院の経営改善には有利になると考える。見通しとともに、最新の高度医療の導入は経営改善につながると考えるか、
経営改善に資すると考えます。
大規模改修工事の必要性は、また病床を確保するという観点から土地取得の見込みは、
新たな病院を含め増床を検討中です。土地確保に努力します。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。